で本日のヘルントークの総括なんですけれども、一応今年1年やってみたことをタイトルだけ上げてみました。で、まあ、やりながら、あ、やっぱりこれもいるわこれもいるわと言いながら少し脱線しながら、第1回の4月の25日から11月の28日までですね、前に終わったのが11月だったんだって今思い出したところなんですけれども、日本の第一印象、未知の感動を伝えることっていうことで、日本に最初に来た時の藩っていうことから、それからまあ一番最初だったっていうこともありましたので、藩の紹介、作品の紹介っていうようなイントロダクションのようなことをさせていただきました。で、第2回はですね、黒い髪の女っていうことで、ファム・ファタルかファム・イデアルかっていうことで、まあ、フランス文学をやっている人間から見るとファム・ファタルっていう言葉はすごく馴染みのある言葉なんですけれども、日本の皆さんにはあまり馴染みがないかもしれないっていうことで、ファム・ファタルっていうフランス語ですね、ファムが女性っていう意味で、ファタルっていうのが運命のっていう意味なので、まあ、運命の女って訳されることが多く、またもっと内容を突き詰めていくと連れなき美女という言い方をすることもあります。まあ、日本の文学の中でいうと谷崎潤一郎でしたっけ、知人の愛のナオミみたいなタイプの女性ですかね。フランスだとマノン・レスコーとかがその先駆けみたいな感じで、いろいろな女性がいるんですが、実は藩の随筆の中に、日本海に沿ってっていう日本の印象記を書いてる中に不思議な女が現れてくると。で、この黒い髪の女っていうのは一体どんな女なんだろうっていうことを、まあ、これ論文にもしましたので、詳しくは論文に読んでいただければと思います。と前回のヘルンクラブに出させていただいておりますが、この黒い髪の女、なんか出雲の言葉をちょっと言っているような気がするって言うんだけれども、実は黒い髪だからといって日本人だってすぐ決めていいのかなっていう、実は何人なのかもよくわからないし、顔をはっきり書いてないんですねっていう不思議な女性が出てくるんですが、これは何なんだろうっていうようなお話をめぐって、説明させていただきました。そしてこの話と並行させて雪女について、これ雪女っていうのはもう今年度の共通テーマだったんですけれども、実は雪女ってどんな女なんだろうっていうことを皆さんとお話ししてですね、雪女の髪の毛っていうのは黒いのか問題っていうのをちょっと語りました。で、実は雪女については作品をずっと読んでいくと、要望とか容姿とかは何も説明されていないんです。全身が真っ白だっていうことと目が怖いっていうこと以外には何も書いてないんです。全身真っ白っていうことは髪の毛も白いのかっていうことが出てくるわけなんですけれども、そんなような話からちょっとこの雪女についての話っていうのが一つのテーマになりました。で、実は雪女っていうのは日本の物語だと思われていますし、武蔵の国で起きたことっていうふうに書いてありますから、あ、武蔵の国のことなんだなって皆さん素直に思われていたと思うんですけれども、実は日本の物語の原型が分かりません。未だに解明がされていなくて、もうこれはおそらく日本の物語ではないだろうというふうに言われています。実は怪談とかに収められた藩の物語は多くが日本の物語からの採話、採集されたものだと言われているんですけれども、で、元が分かっているものも結構あるんですけれども、実は一番有名と言ってもいい雪女については元が分からないんですね、現場が。それで、まあ、いろいろな説がございます。これといって特別一つの物語を層を得たということではないかもしれませんが、アンデルセンとか、そういうのも本当は関係があるんじゃないかとか、それからまあこの話の中でずっと続けてきたように似たような女性の造形っていうのが何度も出てきますよと、最後の方でお話しした幽霊妻、死んだ妻っていうイメージももう最初から出てきているんですよというような話をいたしました。で、この辺からですね、テーマが割と定まってきて、今回はちょっと女性論でずっと行くのかなっていう感じでしたので、で、それからですね、日本で書かれた物語っていうのは皆さんよくお読みになっていて、私が余計な解説をしなくてもよくご存知だと思ったので、むしろ基本的にあまり読まれないアメリカ時代の作品を皆さんにご紹介するっていうのもこのヘルントークの一つの目標にしていたので、3回目チーターを読むっていうことで、ハンが書いた2つの中編小説ですね、チーターっていうものと、それから4回目ユーマっていうものをご紹介いたしました。で、チータっていうのは明らかにフランス系のお医者さんの娘で、小さな子供ですけれども、船が難破した時に自分だけ生き残って、そして育てられると島で、で、 やがて父親に再会するっていう話なんですけれども、ハンはどうも小説家になりたくて小説を書いたけれども、小説あまりうまくないっていうふうに言われていて、このチータとユーマと2つ書いたところでそれ以降小説は書かなくなっているんですね。なのでこれはダサ作だからこんなの読むに値しないっていうようなことを言う方もいるんですけれども、実はやっぱりすごく重要なその後のテーマという意味でもものがあるので、そういうこともちょっと気をつけながら見ましょうねということとですね、それから最近私ますますそう思ってるんですけれども、実はハンが日本に来る直前にマルティニクにいたっていうのは結構重要なことだと思うんです。もしもニューヨークからいきなり日本に来たらいろいろ知らないことばっかりだったと思いますし、それからアイルランドからもしかして、まあでも当時アイルランドからいきなり日本は来ないかもしれませんけれども、実はそのマルティニクが一つ挟まっているっていうことが結構重要なんじゃないかなというふうに思います。だからまあ当時アメリカって南北戦争が終わったばかりで、まあ、今よりももう少し荒れたというか遅れたというか、文化的には先進的な地域ではなかったかもしれない。例えばニューヨークとかでも多分いろんな国から来た人が自分の国の言葉とかお国なまりそのままで暮らしていて、今もちょっとそういうところあるかもしれません。でおそらくニューオーリンズとかもうみんなフランス人はフランス語で話していて、土地の人は土地の言葉で話していてみたいな感じだったと思うんですけれども、そういう世界の中でマルティニックを発見したっていうのはハンにとってはとっても大事なことかなと思っていまして、でその後に日本が来るっていうのも結構重要な順番かなと思ったので、そんなやこんなやのお話をいろいろいたしました。第4回でお話ししたユーマもチータの後に書いた中編小説ですね。で日本に来てからの出版になってるんですけれども、マルティニック時代の思い出を書いたものです。でこれはユーマっていうのが美しきクレオールと書きましたが、まあ、マルティニックの召使いの女ですね。で白人の主人の子供の赤ちゃんの乳母をする、その乳母のユーマの生涯を語った物語ですけれども、このユーマとか肌も黒く髪も黒く背は高くて、そしてとても勇敢な女性ですけれども、こういう女性の中にも、まあ、先に見た黒い髪の女っていう造形が出てくるわねっていうことをちょっとお話をいたしました。でそこからですね、こういう女性たちっていうのは、まあ、ハンの中でアメリカ時代のハンの中で憧れとして形成されていくわけなんですけれども、やがて日本に来てまたいろいろな変形が起きてくる、その結果生み出されていくのがおそらく雪女でしょうという話をしました。まあ、ちょっと今割愛しましたけれども、その他にも印象的な女性として青柳とかいろんな女性がいるっていう話はちょっとさせていただきまして、日本に来てからの物語を読み直しても女性の造形っていうのはすごく不思議なだけではなくって、ある種の類型があるのかなと思われるような女性たちが出てくるということがよく分かりました。第5回になりますが、そのような女性像っていうのを反映させながら、夫婦のちぎりの物語を中心にお話をさせていただいたんですけれども、実はハンの物語の中には夫婦または婚約者恋人同士で2人が約束をすると、例えば雪女もそうですけれども、でその約束を守らなかったので雪女は帰ってしまうとか、守ったのでうまくいくとか、そういう話がいろいろあるわけなんですけれども、男性も含めての夫婦のちぎりの物語ですね。その中でクローズアップされたのが、病気の妻が先に死ぬ時にですね、私が死んでも後添いはもらわないでほしいというふうにお願いして死ぬんです。で、まあ、夫も生きてる間は分かったって言うんですけれども、妻が亡くなった後ですぐに後添いをもらってしまうと。でそうすると何らかのたたりという言葉でまとめていいのか分かりませんけれども、そういうことが起きるっていう話がですね、いくつか物語の中に出てきます。まあ、それ以外にも実は病気で死んでしまう娘とか妻とかいう、そういうのがよく出てくるんですけれども、それでその死んだ娘が未練を残していて何かが起きるっていう物語ですね。これハンの物語の中にたくさんあるんですけれども、それについていろいろお話をしまして、そしてそこでちょっと私の研究している中から分かってきたことなんですけれども、いかにもその後添いをもらわないでほしいと言って死ぬ妻というのは日本の物語の中にありそうな造形なんですけれども、実はハンのペルン文庫にある図書のノートとかを見ていくとですね、ギリシャ詩歌集の中にボヒメっていうのがありまして、でこのボヒメっていうのは何なのかっていうと、まあ、古代ギリシャの昔はおそらく お墓にですね、その死んだ人がどういう人物であったかとか、どういう事情で死んだのかっていうことを碑文として石に刻んでいたと。単に名前だけじゃなくって、どういう、まあすごく有名な人だと有名高名な詩人でこういう詩を書いたとかっていうことが書いてあったりするんですけど、さほど有名でない人でも、例えば私の妻が子供を産んだ時の山賊で死んでしまいみたいなことが書いてあったり、それから船が難破して、死んでしまったとか書いてあったりっていうのがありまして、そのボヒメっていうのがちょっと異常なくらいギリシャ詩歌集の中に大量にあるんですね。で、死を語る物語で、実はその中でハーンがいろいろ鉛筆で書き込み入れてるんですけれども、その中にまさしくですね、夫婦で奥さんの方が先に死ぬ時に後添いはもらわないでほしいっていうふうに言ったのに、夫が裏切って後添いをもらった話っていうのが書かれています。でボヒメっていうのは本当にお墓に刻んだものだけではなくって、後の時代になるとそういう形で見立てで物語を作る、詩を作るっていうのが増えていくので、本当にお墓に書いたんではないけれども、お墓に書いたような様子で歌を作るという、そういう歌というか、まあちょっと短い文章なんですけど、そういうものが増えてくるんですが、その中に実は病気で死んでしまった妻の話とか、妻と子供を一緒に失ってしまった話とか、なんか雪女の原型になりそうな話もいろいろと見えてきまして、決して日本の物語だけからハーンは物語を作ったんではないんだなっていうことが分かってきましたっていうことをご報告しました。11月の28日最後に死せる美女の物語、幽霊妻の源流というふうに書きましたが、この幽霊妻っていうのは日本語ではなんかあんまりと馴染んでないかもしれませんけど、実は英語ではファントムブライドって言って、もう用語として存在しているものなんですね。ハーン自身もアメリカ時代からまだ結婚とかする前からファントムブライドっていう言葉を何度か使っています。で、自分の理想の女性、これそれは現実の女性ではなくって、もう夢かうつつかの黄昏の彼岸に、彼岸か死岸かよくわからない境目のところに立っている、悲しい目をした女性、ぼんやり立っている女性っていうものだっていうことを書いているところもありまして、でそういう幽霊妻っていうのがどうもハーンの理想の女性、おそらく後の雪女へと変わっていく女性なのかなというふうに思いました。死せる美女の物語と書きましたが、で今日ちょっとここに入れとくの忘れてしまったんですけれども、私があのシンポジウムでお話をしたりとか、何度か今年ちょっと関心を持って調べていたことで、テオフィル・ゴーチエっていうフランスの作家がいます。でこのテオフィル・ゴーチエにラ・モルト・アモルーズっていう、と日本語では普通死せる美女、恋する資料か、というちょっと訳を見ると変なんですけれども、そういう作品があります。でハーンはですね、この作品をすごく好きで、アメリカ時代に翻訳を発表してます。でその翻訳を発表するときにタイトルをですね、この女性のクラリモンドっていう名前で発表しています。でクラリモンドっていうタイトルで英語にして発表してるんですね。でテオフィル・ボーチェのフランス語で書かれた物語をハーンが英語にしているわけですが、そこでまたハーンなりの解釈が入りながら英語にしてるんですね。でしかもですね、このハーンのクラリモンドはもう一つ重要なことがありまして、何なのかっていうと、このハーンが英語にしたおかげでクラリモンドが日本でよく知られるようになりました。そして芥川龍之介がそれを日本語に訳しています。で訳してる時に芥川龍之介は基本的にハーンの英語訳で訳しているので、テオフィル・ゴーチェから直に訳しているわけではないので、まあ、大体ハーンが英語で訳したものに合わせてと訳してるんですけれども、その芥川龍之介の訳とハーンの英語訳、日本語訳ですね、芥川龍之介、それからハーンの英語訳と、それからゴーチェの原文と3つ比べると、結構ちょっといろいろ違ってくることがあって、まあ、だからゴーチェと芥川をまた比べるとどうなのかという問題とか、それから英語とかフランス語は性別がないので、男性も女性も実は、まあ、性別がないというと変なんですけど、私はっていう一人称、私はなんですよね。英語だと愛だし、フランス語だとジュなんですが、日本語だといきなりわしって訳していくのでいきなりおじさんかっていう話が分かってしまうとか、いろいろ小さな翻訳のテクニックもあって、なかなかいろんな問題が出てくるんですけれども、これをちょっとまた継続していろいろゴーチェの影響っていうのもよく言われながらですね、なかなか解明されていない部分もあるので、今後と思いたいと思います。で私の話がごちゃごちゃして、1回目から6回目まで何をやりましたっていうおさらいを喋りたかっただけなんですけども、もう一つは私やっぱりもともとは仏文の出身ですので、ハーンの蔵書のうちの西洋の言葉、英語かフランス語で書かれた本ですけれども、そのうちの3分の1、約700冊余りはフランス語で書かれた本 です。ということは、ハーンはフランス語で書かれた本を一生懸命読みながら翻訳もしているし、それをソースにしていろんな物語を書いたんだっていうことがだんだん分かってきていて、フランス語で書かれた本の多くは実はアメリカに置いてきた本なんですね。だから若い時代にすごく影響を受けて、でアメリカでの新聞記事を書く時の参考にしたりしたにもかかわらず、日本に来る時には置いてきたものです。まあ、なんで置いてきたのか問題っていうのもちょっとあるんですけれども、それについてもちらっとお話ししました。まあ、2つか3つ仮説がありまして、1つは日本に来るための旅費等を工面するために友人にお金を借りていたであろうと、したがってその借金の型のような形で置いてこざるを得なかったのではないか。これらの本は実は今日ここにあります。なぜあるかっていうと、ハンが死んでから1914年になってからアメリカから小泉家に返されてるんですね。でその返される時も結構弁護士が入って揉めまして、もう藩の蔵書、まあね、これから値打ちも出るかもしれない有名な作家になったのでっていうところで、何やかやのやり取りがあってようやく返されることになったんですけれども、まあそんなやこんなやで実はここに500冊以上の本が、藩はもう二度と見ることのできなかった本ですが残っています。もう一つは、藩はおそらく2年か3年取材をしたらアメリカに帰るつもりだったんではないかと思います。まさか一生いて家族を持って死ぬ時まで二度とアメリカに戻らないということはなくって、おそらく 2,3 年取材をしたら日本についてのいい寄稿文を書いて、まあ、お金もそれで儲かるだろうからアメリカに帰ろうと思っていたんじゃないかと思います。だから、まあ、友達のところに本を預けていくけれども、いずれまた取り戻せるだろうと思っていたと思います。ちなみにその友人とは喧嘩別れしてしまったので、後から日本に送ってくれとかそういうことができなかったんですね。頼めなくなってしまったということで、不思議な運命があったわけなんです。